マルコ2章の23節から3章6節。とりあえずマルコの2章23節をお読みします。ある安息日のこと、イエスは麦畑の中を通って行かれた。すると弟子たちがみちみち穂を摘み始めた。弟子たちがですね、麦の穂を摘み始めたというんですけども、マタイによれば弟子たちはひもじくなったのでと書いてあったんですね。お腹すいたと。しかしですね、お腹がすいたからって他人の畑のものを勝手に摘んで食べていいのかと。今ならもちろんダメということになりますよね。スイカ泥棒とかいたわけですけども、いるというかね、それは良くないことだと。けどこの時律法によればそれは認められていたんですよ。申命記23章の25節で言われているんですけども、手で摘む限りは構わないと。道具使っちゃダメなんですけどね、それはもうちょっと取りすぎだろうって話ですから、道具は使わないんで、手でね、こうプチプチって摘むぐらいならばそれは許してやりなさいと。隣人の畑であってもそれは構わないとされていたわけなんです。ところがそれを見たパリサイ人たちは怒ったんですね。24節。するとパリサイ人たちがイエスに言った。ご覧なさい、なぜ彼らは安息日なのにしてはならないことをするのですかと。その日が安息日だったから、ね、労働禁止だと怒ったわけなんですよ。で、厳密にはですよ、律法が教えているのは労働禁止というのは借り入れは禁止だと出エジプト記の34章21節で定められているんですけども、だからそれこそ道具使って鎌とかね、そういうものを使って刈り取ったらそれは労働だということになるんですが、しかし手で穂をね、麦の粒をですよ、1個2個3個ってそれ積んで食べるぐらいいいじゃないかと。いや、それも借り入れだって解釈したわけなんですよ、パリサイ人たちは。だから労働禁止ダメというわけですね。まあ、そういうことはその時代には当然のようにされていたことなので、弟子たちもそれは知ってたと思うんですよ。安息日に穂を摘むということはこれは労働とみなされるからダメなんだということは分かってたはずなのに、どうしてこの時はそれをしたのか。今日は安息日だってことを忘れてたんですかね。私たちもたまにありますよね。今日何曜日だっけって、時計には曜日が出てないタイプのやつ見ながら、今日何曜日って。時々曜日が分からなくなる時もありますけども、でもね、このユダヤの人たちにとって安息日ってめちゃくちゃ大事な日なわけじゃないですか。それをね、分からなかった、忘れてたってことはないと思うんですけども、多分ですがイエス様がですね、麦畑の中を通って行かれたって23節に書いてありますよね。そうなんですよ、イエス様は麦畑の中に入っていったんです。で、弟子たちそれ見てね、あ、イエス様、そうか、イエス様もお腹空いたんだなってそう思ったんじゃないですか。でね、弟子たちは麦畑の中に入ってないんです。みちみち歩いてて、その隣に生えてる麦の穂を摘み始めた。だってイエス様は麦畑の中に入ってもうガスむしゃむしゃ食ってる、もう一個二個じゃ足らんよってね、中に入ってまで、よし私たちも真似しようと、そういうことになったんじゃないのかなって思うわけですよ。で、イエス様はそれを自体をですね、罪だなんて思ってはいないわけでありまして、それが25、26節で言われてますよね。イエスは彼らに言われた。ダビデとその連れの者たちが食物がなくてひもじかった時、ダビデが何をしたか読めなかったのですか。アビアタルが大祭司の頃、ダビデは神の家に入って、祭司以外の者が食べてはならない備えのパンを自分も食べ、また共にいた者たちにも与えたではありませんかって。 そうなんですね。していいっていうケースはあるんですよ。だからそれを理解して実践するのは素晴らしいことです。立派なことです。でも弟子たちは、あ、イエス様も食べたって言って真似しただけじゃないんですかと、ね、むしろひもじかったわけですから空腹に抗いきれなかったということの方が強いのかもしれないです。結果としてイエス様と同じことをしたと、だからいいんだと。よく言われるように、何でもいいからイエス様の真似すればいいんだってね、全部イエス様のした通りにすればいいんだって言われるわけですけれども、もしもですよ、だからイエス様も食べたんだからいいんだって言うんだったら、そこまで言うんだったら3章5節はどうでしょうか。3章5節、イエスは怒って彼らを見回し、その心の固くななのを嘆きながら、その人に手を伸ばしなさいと言われた。彼は手を伸ばした。するとその手が元通りになった。ハレルヤ、素晴らしい癒しの技だ、さあ真似しようっては言うでしょうけども、そこしか言わないんですよね。イエス様は怒ってっていう部分は真似しようとしないんですよ。イエス様も怒った、私たちも怒ろう、何でもかんでもイエス様の真似をすればいいんだ、ハレルヤ、イエス様は怒った、私たちも信仰によって怒ろうって言わないんですよね、そこは。うん、何でもかんでもイエス様の真似をすればいいんだと言いながら、それはやらない。むしろクリスチャンは優しく、親切で、怒らず、許し、受け入れてあげましょう。それがクリスチャンってね、イエス様のした通りにって。いやー、皆さん、イエス様はね、この安息日論争の中でいつそんなことをしました、どこでそんなことをしました、親切で優しく許し受け入れるなんて、そんなことをどこにあります、この安息日論争の中で。だから言ってることとやってることは違うし、言ってることも間違ってるんじゃないかと。ですから、ね、イエス様の真似しようっていうのは、まあなんか立派なことのように聞こえますけど、そんな上っ面の信仰では敵であるサタンに勝つことはできないですよ。滅びに向かう危険が大きいですよ。この出来事もですね、理解の仕方次第では二極化すると思うんですよ。二極化、つまり一つはルール絶対主義、安息日なんだから麦の方を摘んで食べてはならない、それは労働だって、いやいや、あの道具使ってないからいいって立法書いてます、いいやんって、ルール絶対主義、まあいわゆる立法主義ですね。逆に、いや、そんなの関係ないんだと、安息日お腹空いたら食べればいいんだって、道具なんなら持ってこいみたいなね、ルール無用主義、その二極化するんじゃないかなと思うんです。理解の仕方次第ではね、ルール無用主義って、それは言い換えれば無法者ですよ、無法者。少なくともイエス様は立法主義者ではないですよね、立法主義ではない。じゃあイエス様は無法者なんでしょうか、秩序の破壊者なんでしょうか。いや、聖書が言うにはイエス様は平和の君だということでありますよね。それではですよ、なぜイエス様は安息日にも働いたんでしょう。なぜですか。イエス様が安息日に働く理由、それはイエス様ご自身がおっしゃったように、父なる神も今に至るまで働いておられるからだって、だから私も働くのですってイエス様おっしゃったんですよね。つまりどういうことかって言ったら、安息日には働くなという教えね、この安息日の理解が根本的に間違ってるってことなんですよ。つまり神は休んでない、イエス様はそうおっしゃったんです。神は休んでないって。いいですか、その点ね、キリスト教の定説では神様は7日目に休んだんだって、 でその日を聖とされたって。だから7日目土曜日は安息日だ、働いてはならないんだって。これが定説ですよ。それはユダヤ教だけでなくキリスト教でも教えられていること。その本来安息日は土曜日であるのに、それを日曜日にねじ曲げて日曜は安息日って言って働くなって言って、キリスト教では言われているわけですけども、でもこれ間違ってるんです。神は休んでないってイエス様おっしゃったんですよ。むしろ神様に休みの日があったら困りますよ。そう思いません？今日祈ってて、神様どうか今助けてくださいって祈ってる時に、え、今日定休日？神様今日定休日ですか？そんなことありますか？って。例えばね、警察も休みがないですよ。ね、職業的にね。もしも警察に定休日あったらどうなりますか？今日は警察が定休日なので、取り締まりも見張りもパトロールも何もありませんってね、もうやりたい放題じゃないですか。でそんな時ね、警察が見てなかったら皆さん一時停止とかしないでしょ見てないんだしね、捕まらないんですよ絶対。まあゆっくり行くとしてもね、ゆっくり行くとしてもピタッて止まったりしないで、もうどうせいいんだってね。私は止まりますよいやある時からですけどね、ある時から止まるようにするようになったんです。というのは一時停止の反則金って7000円でしょ。で7000円、1秒そこで止まったらね7000円の節約になるんですよ。だから1分で どうなります？ 7000×60 だったら42万2000、分かんないけど、とにかくねすごい節約になるんです。そう考えたら1秒止まるのは得だなと思ってね、一時停止するようになったんですけども、だからあれですよ、あの安息日ね。確かに立法には安息日には働くなと書いてあるわけですけども、何のためですかってことですよ。根本的にね、何のために安息日働くなと定められたのか、それは神への信頼を学ばせるためです。これ何回かお話していることなんですけども、その安息日の規則というか教え、その発端は何かって言ったらマナですね。マナ、出エジプトした後アラノを旅してた時に天から降ってきたあれですか、マナっていうやつでしょあれですよ。でね、マナ、神様日曜から金曜まで毎朝マナは降らせるから、1日分のマナ降らせるから、それ1日分その日のうちに食べないと、残しておいたら次の日腐っちゃうからね、めちゃ臭いから鼻曲がるからね、ちゃんと1日分取ったら1日のうちに食べなさいよって、日曜火曜水曜木曜金曜って毎日1日分降るからねって言って、そりゃ金曜だけは2日分降らすからって、ね、だから金曜は2日分降るので、土曜日は降らないから土曜日に集めに来ないでねって言ったんですよ。でところが人々は、日曜日降った、月曜降った、あ、これ貯めておかないと明日降らないかもしれないもんね、明日降らなかったらお腹空くから今日降った分できるだけ集めとこうって言って腐らせたり、そして金曜日2日分土曜日の分も降るって言ってるから2日分集めれば済むのに、いや日曜から金曜まで毎日降ってんだから土曜も降んちゃうって、降るやろってね、だって土曜だけ降らないとおかしいやんって、ね、じゃあ明日も集めに行こうって言って土曜日ね、わざわざ朝早く集めに行って何もないってね、だから言ってるでしょって、日曜から金曜、木曜まで毎日1日分降るんだと、ただ金曜日だけは2日分降るから土曜日の分にしなさいって、信じなさいって言ってるのに全然信じないわけですよ。神様の言うことをね、信用してないんです。いやどうせ土曜日も降るやろって、そんな毎日降ってたのにこの日だけ降らんておかしいって、 全然信用がないんです、神様に対してね。だからもうしょうがないって、神様の言うことを信じなさいって、信用しなさいっていうことを学ばせるために、土曜日は働くなって、マナーを集めに来るなって、そう決められてしまったわけですよ。だから安息日の掟というのは、神への信頼を学ばせるため、信頼してないから、ね、マナーをもう言う通りに集めないから、貯めておいたり余分に集めたりとかするから、もうアクセクしてね、心が疲れるわけじゃないですか。まあ、今日降らなかったらどうしようってドキドキしながら、今日降らなかったら子供たちに何されさせたらいいんだろうって、ああどうしようどうしようどうしようどうしようって降るって神様言ってんのにね、毎日一日分降るって言ってんのに信頼しないんですよ。そのせいで安息日には働くなっていうことになっちゃった。ところが今やというか、イエス様の時代もですが、それが目的とか理由というものが見失われて、形だけ形骸化して、単なる無意味な掟になってしまったわけですよ。今でもイスラエルでは日曜日は労働禁止だということでね、エレベーター乗るのにもうね、何階3階ってボタン押したらダメって、これ労働だってね。なんでそれが労働なんかわからないんですけど、だから本当これバカバカしい話なんですけど、日曜日のごめんなさい、安息日だから土曜日ね、土曜日のエレベーターは全てのエレベーターが各駅停車になるんです。押さなくていいように。バカバカしいでしょ、本当バカバカしい、無意味な規則。そもそも安息日の理由自体間違ってるし、神は7日目に休んだのだって、だから安息日は働いてはならないのだって、そこ自体間違ってるんですよ。落ち着いて、落ち着いて、3章のですね、1節から5節を読みたいと思います。イエスはまた街道に入られた。そこに片手の苗た人がいた。彼らはイエスが安息日にその人を治すかどうかじっと見ていた。イエスを訴えるためであった。イエスは手の苗たその人に、立って真ん中に出なさいと言われた。それから彼らに、安息日にしてよいのは善を行うことなのか、それとも悪を行うことなのか、命を救うことなのか、それとも殺すことなのかと言われた。彼らは黙っていた。イエスは怒って彼らを見回し、その心の固くななのを嘆きながら、その人に手を伸ばしなさいと言われた。彼は手を伸ばした。するとその手が元通りになった。ハレルヤ、アーメン。イエス様が手を伸ばせと言われたら、その手は伸びたのです。アーメン。神は全能、神いや癒しのし、ハレルヤーってね、そこを喜ぶ人は多いでしょうけども、そんなことに注目したらダメなんですよ。ここはね、そんなことを注目させるための癒しなのではない、癒すことが目的なのではない、癒すことが大事なのではない。何がここで一番大事なことなのかって言ったら、安息日に働いて何が悪いんだって主張すること、そのために癒したんですよね。安息日に働いて何が悪いんだって言いたい、ね、そこにちょうど都合よく手の苗た人がいたから、よし働いてやろうってね、癒したわけであって、その時病人がいなかったらイエス様何したか分かんないですよ。安息日に働いてはならないのだっていうことを主張するために、今から田んぼ耕すってね、田んぼ耕したところでどうなのかってわけですけども、だからこの癒しというのは、癒しが目的じゃないんです。ここではね、この箇所はですよ、癒しが目的なのではなくって、安息日にしていいのは殺すことか生かすことかって突きつけるためなんですよ。そもそも律法というものは人を縛るためではなくって、キリストに導くためのものです。よろしいですか、ご存知ですよね。律法はキリストへの養育係だと、あれガラテヤ書でしたっけ、書いてありますよね。 だからそのために使うならば律法は清く良いものだとパウロは言うわけですよ。ということは逆にですよ、律法を人を縛るために律法を使うならば律法は清くない悪だってことですよ。律法は人を縛るために使われるんだったら、その律法というものは悪魔の道具になってしまうってことですよ。そして律法を用いて人を縛る人、それも悪。安息日には働くな、神も7日目は休んだんだって、そう教える人は悪。いい人になれ、清い人になれ、完全な人になれ、そう教える人は悪。許せ、一方的に許せ、右を打たれたら左も出せって教える人を悪です。2章の27節を見ていただくとこう書いてありますね。また言われた、安息日は人間のために設けられたのです。人間が安息日のために作られたのではありません。安息日は人間のためのもの、まあ安息日に限らずですけどね、律法というものは全て人間のためのものです。その中でも安息日の掟というのは神への信頼を学ばせるため、さっき言いました通り、ね、神への信頼を学ばせるため、神がおっしゃったことはそれは必ずそうなるんだって、日曜から木曜日は1日分必ず降る、金曜日は2日分必ず降る、だから土曜日は休めってね、もう朝起きするために必死にならなくていいからゆっくり安心して休めて、これこそが神への信頼による平安ってやつなんですよ、ね、神の言葉通りになるんだから、それを信じて安心しなさいって、それこそが神への信頼による平安、その平安を、神への信頼を与えるために律法はある。キリストに導くために律法はある。つまり行き着くところ天国に入るために律法はあるということですよ。ですから一番重要なのはキリストを主とするということなんです。キリストは主だということなんです。まあ客観的に主だっていうんじゃなくて、私の主だっていうことですよ。で28節にイエス様が言われている通り、人の子は安息日にも主ですと。安息日にも主であると、つまり律法に勝るってことですよ。律法以上の主だってことですよ。キリストをそのように主とするということが一番大事。いい人になることよりもそっちの方が大事です。罪のない人になることよりも大事です。熱心に伝道したり断食したりするよりも大事です。クリスチャンらしい人になることよりももっと大事です。安息日を働かないってことよりももっと大事なこと、それがキリストを主とするということ。まあ英語でよく言われるように No Christ, No Life とね、キリストなくして命はない、そうなんですよ。キリストなしで命はないんです。そのキリストを差し置いて、ね、キリストに導くはずの律法で人を縛る、本末転倒って言うんですよね。 けしからんと思います。すべての権威は主にあるんですね。すべての権威が主にある、イエス様にある。なのにそのイエス様に逆らうならばどうでしょうか。3章6節でパリサイ人たちイエス様に逆らって考えたわけですよ。そこでパリサイ人たちは出て行ってすぐにヘロデ党の者たちと一緒になってイエスをどうして葬り去ろうかと相談を始めた。でこのイエス様を葬り去ってやろうって考えた。いや、すべての権威あるイエス様をですよ、逆らって葬り去ってやるって、なあ、まあなんと身の程知らずな、ね、身の程知らずにも程があるでしょう。休み休み言いなさいってぐらいに身の程知らずで、安息日は今日は安息日だから言うなっていうぐらい身の程知らず、このね、どれぐらい身の程知らずかって言ったら、全ての権威あるイエス様に逆らって葬り去ってやろうっていうことは、そこまで言うんだったらイエス様がね、この人たちの魂を葬り去ってしまうわけですよ。そのことに何にも気づいていないわけですね。自分たちの魂こそが葬り去られるっていうこと、イエス様は安息日にも主です。そして終わりの時にも主です。終わりの時には主は主でも裁き主ですよね。全ての権威がイエス様にあるんですから。だけど私たちはね、私たちがイエス様の前に立つその時に、あ、裁き主だって思いたくないんです。私たちがイエス様に会う時には、あ、救い主だって、そうありたいと思いますよね。いかがでしょう。私たちに対してはイエス様は救い主でいてもらいたい。どうぞ主よ、私たちに面と向かって会うその時には、救い主として私たちの前におられてくださいませんかと。そうすればイエス様は常に主であるわけですけども、この地上で主であるだけでなく、裁きの場において主であるだけでなく、神の国その場においても私たちの主となってくださる。それを私たちは願いたい。ですからその時まで、私たちはその時までいつもキリストを主として共に生きようではありませんか。アーメン。お祈りしたいと思います。
私の願い、
私の願い。